10ページ、11ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号、請願番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案、請願、及び陳情をそれぞれ審査しました。主な議案等の審査概要は次の通りです。議案名は議案等の審議結果4ページを参照してください。総務常任委員会審査案件議案第16号、議案第17号、議案第19号、議案第20号、議案第22号、議案第23号、議案第25号。議案第17号、君津市税条例の改正。主な内容、個人市民税について、令和6年度から個人の市民税及び県民税の均等割と合わせて、国税である森林環境税を年額1000円付加徴収すること。軽自動車税について、新たな車両区分として定義された特定小型原動機付き自転車に該当する電動キックボード等について、種別割の税率を2000円とすること。質問、森林環境譲与税の本市への譲与見込み額、使途について伺う。回答、令和5年度は約3094万円、令和6年度は約3797万円を見込んでおり、主な使途として災害時の道路や電線等への倒木被害防止策として道路沿いの森林整備に活用している。賛成多数で可決すべきものと決定。反対、賛成討論については2ページをご覧ください。写真、森林環境譲与税を活用した事前伐採、白駒千咲。説明、刈り取られた斜面。写真終わり。議案第25号補正予算。公共交通事業者エネルギー価格高騰対策支援事業。質問、支援内容について伺う。回答、高速バス事業者5社に対して1路線あたり30万円を支援するものとし、タクシー事業者については1事業者あたりの上限額を設定した上で、7社に対して対象車両1台あたり6万円を支援するものである。全会一致で可決すべきものと決定。教育福祉常任委員会審査案件議案第18号、議案第21号、議案第24号から議案第27号、請願第1号、陳情第2号、陳情第3号。議案第21号、君津市地域福祉推進センター悠々館の廃止。内容、個別施設計画に基づき、機能集約、施設の除却に向けて取り組んできた君津市地域福祉推進センター悠々館について、利用団体の活動拠点の移転先に見通しが立ったことなどから、令和6年3月31日をもって閉館しようとするもの。質問、跡地利用の方向性について伺う。回答、土地を売却する方向で検討を進めている。 全会一致で可決すべきものと決定。写真、地域福祉推進センター、悠々館。写真終わり。議案第25号、補正予算。機密、SDGs、教育推進事業。質問、助成金獲得の経緯について伺う。回答、令和4年度に開始した SDGs 教育について、昨年10月に日本財団及び笹川平和財団の海洋教育パイオニアスクールプログラム助成金の公募に応募したところ、採用されたものである。全会一致で可決すべきものと決定。議案第26号、損害賠償の額の決定。内容、須斎南中学校に勤務していた学校事務職員が平成29年3月から令和5年3月までの間、保護者から預かった教材費や修学旅行積立金から1,289万6,812円を私的に流用していたもので、発覚後、一部返済があったものの、同校の2、3年生の修学旅行積立金845万5,848円について、返済のめどが立っておらず、同校の保護者163名から委任された、須斎南中学校 PTA 会長から市に対して損害賠償請求がなされたもので、市は学校の設置者であり、当該職員の使用者としての責任があることから損害賠償を行おうとするもの。質問、賠償を行った後の求償について伺う。回答、本人への求償は当然のことながら、校長等の管理職についても、管理監督責任の有無や因果関係、過失の程度確認等を勘案し、慎重な判断が求められるため、弁護士と相談を重ねながら対応を図っていきたい。意見、損害を公費で、補填することについては、市民からも懐疑的な意見が寄せられており、2年生分の金額も含まれている本議案の賠償金額については、さらに議論が必要と考える。賛成多数で可決すべきものと決定。請願第1号、新井白石没後300年展。を機密紙と共催で行うことを願う請願書。賛成討論。新井白石は歴史の教科書にも掲載されるなど広く知られている人物であり、没後300年となる令和7年に企画展を行うことは非常に意義のあるものと考え、新井白石について造形の深い請願者と共催することで、展示の内容がより充実したものとなることを期待する。全会一致で採択すべきものと決定。建設経済常任委員会。審査案件。議案第25号。議案第27号。議案第25号。補正予算。農業者物価高騰対策支援事業。質問、対象者対象経費等について伺う。回答、対象者については認定農業者、認定新規就農者及び人農地プランの中心経営体で合計150名程度を、経費については 水道料金を除いた動力光熱費を対象に補助率10分の1、上限額を30万円として補助しようとするものである。全会一致で可決すべきものと決定。議案第27号補正予算。氷ダム湖面活用推進事業。意見。過去の大会ではトイレや着替え場所が不足するなどの課題もあったことから、それらの解消に努めるとともに、商工会議所をはじめ、関係機関と連携し、特産品の提供や PR を行うなど、観光振興に資する大会となるよう望む。執行部から、これまでの実証実験で見えてきた様々な課題、問題点について、関係団体等と連携しながら、必要な改善に向けて取り組むとともに、この大会を契機として、地域活性化等が図れるよう、努めていきたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、氷ダム湖面活用の様子。2021年11月、全日本学生水上スキー新人戦。写真終わり。議案第25号及び議案第27号の内容については、3ページを参照してください。行政視察研修報告、先進地リポート、公共交通調査特別委員会、令和5年5月11日木曜から12日金曜、視察先、新潟県村上市、山形県鶴岡市、スクールバスを活用した公共交通について、村上市、鶴岡市。概要、村上市。高齢化が進み、交通資源が減少している市北部において、令和4年度からスクールバスへの地域住民の根性、相乗りや空き時間を活用した実証運行を行っている。鶴岡市。昭和50年代に路線バスが廃止となったことを受け、スクールバスへの地域住民の根性を開始した。視察を終えて、いずれの事業も地域住民の利用はごくわずかで、スクールバスの根性は、交通資源の有効活用としての発想は良いが、実際の乗客のニーズに合わないということと、説明や周知等に多くの労力と時間が必要で、導入にあたっては課題の多い事業であることを実感した。路線バスの利用促進について、鶴岡市。概要。鶴岡市では令和4年10月から中心市街地を運行する市内循環バスのリニューアルを行い、公共交通の利用促進を図っている。前年同期間と比較して約3倍となる2万9000人が利用しており、取り組みの効果が現れている。視察を終えて、コロナ禍での利用者の減少により、路線の縮小などが起きそうであるところ、綿密な計画のもとに、路線拡大、運行本数増加という逆転の発想で、利用者の増加を考えたことに感銘した。写真、鶴岡市内循環バス。写真終わり。以上10ページ、11ページでした。